今日は詩編の113編です。このところにはへりくだる者の幸いが歌われています。一節にハレルヤと出てくるわけですけれども、最後の9節の終わりもハレルヤで終わっています。ハレルヤ詩編、神様を褒めたたえる、この詩編は特に杉越しの祭りで歌われた詩編であると言われています。一節のところに、主のしもべたちを褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ、神様を賛美する、崇める言葉がこの一節、二節、三節、この主の皆ということで出てきているわけです。そして主を褒めたたえるということは、二節を見ると今より常しえまで、これは言うなればこの時間的な長さを表しているわけです。また3節には、日の昇るところから沈むところまで、言うなれば東から西へと、もう空間的な広がりですから、時間において空間において主の皆がもう褒めたたえられる、もうそれが拡大していく様子がこのところに描かれてあります。そして4節には、主はすべての国々の上に高くおられ、その栄光は天の上にある、もう神様のその栄光ははるかに高いところにあるということがこのところで歌われているわけです。そして同じように5節にも、誰が私たちの神主のようであろうか、主は高い御蔵に座し、もう天の高いところに主なる神様がおられる。ところが6節を見ると、身を低くして天と地をご覧になる、神様はただ高いところにおられるのではなくて、身を低くしてということが一つの大きな特徴であるわけです。もう自らがへりくだられる、神様より高い方はおられないわけですけれども、しかし身を低くされる。もうすぐクリスマスが近づくわけですけれども、まさにクリスマスというのは、この全能の神がもう一人の緑子となってくださる、これほどへりくだることはないのではないかと思います。そしてイエス様はまさに家畜小屋で生まれて、そしてその最後はどうであったのか、十字架で死なれた。もうこれほどへりくだった姿は他にはないということであるわけです。ですから私たち自身もこのキリストの姿に習う、そのようなものでありたい、そのことを思います。私たちもこのイエス・キリストの御前にへりくだって、そしてまた神様を褒めたたえ、祝福に預かるものでありたいと、そのことを願わさせられるものであるわけです。7節を見ると、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げとあるわけですけれども、私たちは自らの弱さ、そしてまた貧しさを、実はそのことを感謝することができる。一つの例というのは、ヤコブの息子ヨセフのことを私たちは思い出すことができるんではないかと思います。ヨセフは兄たちにエジプトの大将に売られ、そして彼はエジプトで奴隷となったわけです。しかし彼はそういう中にも誠の神様を信じ、そしてまた牢獄の中でも、それは冤罪であったわけですが、耐え忍び待ち望んでいった時にそこから解放され、そしてついにはエジプトの宰相と引き上げられていった。8節に、彼らを高貴な人々と共に、見た目の高貴な人々と共に座に着かせられる。もうそのような人はもう聖書の中にはもう何人も出てくるわけですけれども、また私たちもやがては天の御蔵の その栄光に預かっていくことができるということであるわけです。私たちは何よりもこのことを成してくださる主なる神様を信頼し、そしてまたやがての栄光の御座を私たちは見るものとさせていただける、そのことを待ち望むものでありたいと思います。そして9節に、主は子のいない女を子を持って喜ぶ母としとあるわけですけれども、これはハンナのことを思い出させる言葉ではないかと思います。ハンナには子がなかった。そしてそれによって彼女は蔑まれたわけです。しかし彼女は神の宮に行って涙を流し、そしてやがてはこの男の子が与えられる。そしてその男の子をサムエルと名付けて、サムエルはこのイスラエルを導く偉大な預言者となっていったということであるわけです。子がいない、そういうものを子を持って喜ぶ母とし、そして家に住まわせてくださる、ハレルヤとあるわけですけれども、私たちはもうどのような時にも、また望みのないような中にも、ただ神様を信じ待ち望み、そしてやがては神様は豊かに祝福し与えてくださる。私たちもハレルヤから始まり、ハレルヤで終わる、その信仰の生涯を全うさせていただきたいと思います。